お祈りいたします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。新しい年の初めの始日礼拝、私たち一人一人を御前に招いてくださったことを感謝いたします。どうぞこの新しい年の初めに、昨日の元旦礼拝、またこの始日礼拝を通して、あなたの御言葉を聞くことができますように導きください。このものを本当に主を用いてくださいますように、また聞くお一人お一人の心の内に主が働いてくださり、あなたの御声を聞くことができますように助け導きください。始めから終わりまで本当に主が導いてくださいますように。御手にお委ねいたします。尊き主、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。2022年、新たな年を迎えて最初の始日礼拝です。コロナの影響はまだまだ続きそうですけども、そのような中にあっても、昨日の元旦礼拝、また今日のですね、始日礼拝を守ることができることを主に感謝いたします。本年もまた、本当にこの主の憐れみを本当に知らされ、礼拝を守らせていただきたいと心より願うものです。さて、私たち信仰者は神を信じる、神を知るというですね、私たちの側から神をどういうふうに考え生活している、そのように考えていると思います。私たちが神を信じている、私たちが神を知るというですね、そのように考えながら生活しています。こちら側からですね、こちら側から知るということ、信じるということですが、視点を変えるとどうでしょうか。神は私たち一人一人をどう見ておられるでしょうか。どのように私たちを知っておられるのでしょうか。そしてどのように評価しておられるのでしょうか。これまでこのような視点で物事を見るということはあまりないかもしれません。一般的にはですね、人の評価、人の目、周りからどう見られているかっていうのは、どう見られ、どう知られているか、多くの人が気になるところです。常にその評価を気にしながら生きています。それは私たち信仰者もそうですね。この日常の中でやはり気になりますし、気にしてしまうものです。ですがそれ以上に、見えないお方、この方が私たちを、私たち一人一人をどう見ておられるのか、どう知っておられるのか、このような視点は意外にやはり抜けてしまうのではないでしょうか。昨日は主の御顔とですね、題して語らせていただきましたが、改めて主は私たちをどう見て、どう知っておられるのか、この詩編39編ですね、1節から12節読んでいただきましたが、特にこの1節から6節を中心に共に学んでいきたいと思います。この詩編の作者は信仰者ダビデとされています。お表題が指揮者のためにダビデの賛歌とあるからです。ダビデについては説明するまでもなく皆さんよくご存知かと思います。ダビデはエッサイの子、末っ子でした、羊飼いでした。そのようなダビデが本当に主に選ばれ、 最初の戦いはあのゴリアテとの戦いでした。まあ、ざっといくと本当にこのダビデの生涯は戦いの連続でした。ゴリアテに始まり、またサウル王から逃れる、命を狙われる、そのような歩み、そしてまたイスラエルの王となって周辺諸国との戦い、そのような中にあってもまたあのバテシェバとの関係、内側からも外側からも戦いがありました。また老年になると息子アブシャロムのこと、本当にその生涯は苦悩に満ちていたと言えるかもしれません。まあ、そのようなダビデの信仰を告白べき、信仰告白とも言うべきものが詩編を読めば本当に多く書かれています。まあ、その中の一つである今日の箇所です。ダビデはその生涯の中で何を告白したのでしょうか。まあ、この139編はこのように始まります。主よ、あなたは私を探り知っておられます。まあ、共同訳では極めとあります。まあ、共同訳の新しい訳では調べるとですね、探り、極め、調べられる。冒頭からこのような告白です。私たちが日々の祈りの中で最初の冒頭の言葉でこの告白が出るかとも問われます。主はあなたは私を探られるお方であるということ、どこまで探られるんでしょう。まさに共同訳の極めるという言葉から考えるとですね、まあ、極めるというのは日本語の意味で言うとこれより先はないというところまでですね、極みです。どのような極みかです。私たちの心の極みまで探られるお方、それほどまでに主は私たちを探られるのですと、知っておられますと告白するんです。そのような告白です。神だから当然とはならないんですね。一般の人は神様だから当然でしょう、知っておられるでしょうと言うかもしれません。また私たちはこう言わないでしょうか。自分のことは自分がよく知っていると、神様は私の思いは分かっていないとつい言ってしまわないでしょうか。信仰生活の中で私たちはいつの間にかこのお方を限界のある方と引き下げてしまっている。いつの間にか主が遠くなっている、まあ、そのようなことがあるかと思うんです。ですが主はそのようなお方ではありません。限界のあるお方ではないんですね。私たち以上に私たちの心を、深みを知っておられる方、そして探ろうとされるお方なのです。知ろうとされるお方なのです。私たちを作られたお方だからです。ダビデはその生涯の中で本当にこのことを経験してきたんです。突然全てが教えられたわけではないんです。その信仰生活の中で少しずつこのお方を知らされていったわけです。ですからこのような告白に導かれていったのです。そのようなダビデは続けて告白します。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを 知り抜いておられます。私たち一人一人の心を探られるお方は、その日常も見ておられる、知っておられるということです。ダビデはそのように告白しています。座るのも立つのも、そして遠くから思いを読み取られる。天におられる神は、地に住む私たち一人一人に本当に関心を持って知っておられる、知ろうとされるということです。本当に細部まで知っておられるんですね。私たちはどれほど日常の中でこのお方を意識しているか。本当に私自身意識がないなということをですね、本当にこう覚えさせられます。また主は見て知られるだけでなく、見守っておられるとも言われます。歩くのも伏すのもとあるからです。私たちが実際に起きて活動する、そのような日常も、また実際に眠っている時ですね、休んでいる時も守っていてくださると、ダビデは告白するわけです。ダビデが行くすべての道を知り抜いておられる。ですからこれは客観的に、ただ神が見ておられ知っておられるという告白ではありません。ただ遠くから観察する神ではないのです。そのような告白ではないんですね。これは信仰者ダビデが、その厳しい信仰の戦いの中で、歩みの中で本当に教えられた告白です。時に主が見えなくなったり、目の前の現実、罪の誘惑、罪に陥っていくとき、本当に圧倒され悩み苦しみました、悲しみました、落胆しました。主を信じている、知っているけれども見えなくなる、わからなくなる、自分が信仰者なのか、ね、詩篇には多くのそのような叫びがあることもわかります。でもダビデはそのような歩みの連続の中で、やはり主によって教えられ続けていったんですね。私が神を知っている以上に、神が私を知っていてくださる。主がどのようなお方であるのかということをダビデはやっぱり知らされていくのです。全能の神が、この世界を作られた神が、イスラエルの神が私の神である、このお方が私を知っていてくださる、これがダビデの喜びなんです。そのことを本当にさまざまな表現でですね、詩篇でダビデは告白しています。ただ詩的に書いたわけではないんです。本当に我が砦、我が岩、酒どころ、主はそのようなお方である。そのような中でダビデは知らされていくわけです。例えば、 ダビデの人とは何者なのでしょうかと。人とは何者なのでしょうと、まあ、そのような告白している箇所があるんですね。神をいつも目の前にして歩むときに、神ご自身を知らされれば知らされるほど、自分の内側、本当に心の内が探られるんです。内にあるものが際立ってくるんですね。神の清さに対して、完全な方に対して、私たちの内側に、ダビデ自身の内側にやはり汚れしかないということ、本当に罪あるものということ。しかしそのようなものを主は憐れんでくださって、知っていてくださる、その汚れを清めてくださり、そして関係を気づいてくださっていることをダビデは知らされ続けます。だからこそ、これほどまでに神に知られているからこそ、ダビデは告白するのです。もう隠れようがない、隠しようがない、そのような私、全く信頼の告白とも言えます。私自身も本当にこれほどまでに主に委ね、信頼し、明け渡しているのか、本当に考えさせられます。心の奥底で隠そうとしていないか、見ないようにしていないか、隠れようとしていないか、本当に問われます。まるで最初の人アダムとエバが、あのエデンの園で主の御顔を避けているかのようです。アダムとエバは善悪の知識の木の実を食べ、目が開かれました。違った意味で開かれてしまったんですけれども、その後取った行動は意識的に神を避けるということでした。主の声を聞き、それを確認して、主の御顔を避け、木の陰に隠れたんですね。なんとなく隠れたんではないんですね。はっきりと主の御声を聞いて隠れた。神は呼ばれたのに、呼ばれたのに、人の側からそれを避けてしまった。拒んだんですね。本当に悲しむべきことです。この悲しみ、誰が一番悲しまれたのか。それは神ご自身が悲しんでおられるということです。私たちが隠したり隠れたり拒むこと、どれほど神を、主を悲しませているのか、傷つけているのか、本当に考えさせられます。神だから全てを受け入れてくださると、安易に考えるやはり私たちです。どれほど悲しんでおられる神を、神の御思いをどれほど私たちは知ろうとしているのか。しかしながら、そのようなものでしかない私たちを、その思いを全て知っておられる神なのです。ダビデはさらに告白します。4節でこのように告白しているんですね。 言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。こう一節から三節、どちらかといえば今現在の状態といいますか、今心の内で思うこと、行動すること、休んでいる、その現在の状態を神は知られるというふうに考えることができます。しかしこの4節では、言葉が舌に上る前とあるんですね。言葉が舌に上る前、ただ思いがあって話すということではなくてですね、むしろ私たちの心にあるもの、それがまだはっきりしないうち、いやその前、私たちのうちにはっきりしないその前から主は知っておられるというふうに考えることができます。なぜならその後の言葉に驚きがあるからです。なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられますと告白するわけです。私たちが思う前から主はすべてご存知なのですと。どれほど神は私たちを知っておられるのか。神だから当然ですという告白にはならないんですね。そしてそれはどれほどの驚きなのでしょう。五節では、あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。このダビデという人、その心、魂、いや全存在が、自分自身がどこに置かれているのか、それをこのように表現したんですね。前からも後ろからも主が、あなたが私を取り囲んでくださっていること、そして取り囲まれるだけでなく、その御手を私の上に置いてくださっている。これほどの神の完全な支配の中に置いてくださり、守りの中にダビデ自身が置かれているということ、そのような告白なのです。遠い神ではない、遠い神ではないんです。私を取り囲んでくださっている神、本当にそこには親しい関係がある。その関係が神によって気づかれていることをダビデは本当に知らされたんです。神の清さに、いや神ご自身に本当に照らされるなら、罪と汚れしかない私がこれほどまでに神に近づけられ、覚えさせられ、そのような関係に私は置かれ知られている、このように告白しているんですね。ダビデにとっては本当に驚きなのです。ですからそのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきませんと続けて告白するのです。当たり前ではないんですね。驚きとしてダビデは教えられているのです。この世の知識では知り得ない知識、神の知識とも言えます。あまりにも不思議、あまりにも高く及びもつきません。このような告白を私たちはするでしょうか。神様はこういうお方というフレームに閉じ込めてしまわないでしょうか。 まあ、このような表現をした人が聖書の中には記されています。その一人はパウロです。パウロはローマ書で本当にその救いの御業をローマ人に書いていきました。本当にその救いの御業の大きさを、素晴らしさを書いて、こう11章でですね、最後に一つの区切りとして締めくくるようにこう告白しています。こう読みしますと、こう、ああ神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか。誰が主の助言者になったのですか。誰がまず主に与え、主から報いを受けるのですか。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。ダビデもパウロも自分と遠い神を表現したわけではない、告白したわけではないんですね。ダビデもパウロも私のうちに働く神の力、そして神を知らされた、本当に身近に覚えるときにあまりにも不思議、驚くべき御救いの技、この告白なんですね。偉大な神と表現するとき、それは本当に知るからこそ、その偉大な神の力が私たちのうちに、ダビデのうちに、パウロのうちに働くからこそ、信仰者のうちに働くからこそ、偉大な神、あまりにも不思議と告白するわけです。皆さんもどうでしょうか。本当に私自身思わされるのですが、本当に今神を信じ、イエス・キリストを救い主として信じ歩ませていただいていること、これそのものが本当に不思議と思うんですね。私はクリスチャンホームで育ちましたけど、それが決定的な理由にはならないですね。まあ、少なからず影響はあります。影響はありますけど、決定的な理由にはならない。まあ、振り返ると本当に主が一つ一つ憐れみのうちにやはり引き寄せてくださっていたという、掴んでいてくださった、いや本当に知っていてくださっていた、これにかかっているということ、それが決定的な理由なんですね。私の何かあったからではない、全くないんです。主が知っていてくださっていたから、本当に感謝を覚えるばかりなのです。いつも神ご自身が先行しているんです、ね、後から付け足しのようにではないんです。先に神が働いてくださって、それを私たちが知るという、いつもこのことなんです、ね、だから私があなたを、あなたが私を愛したからではなく、私があなたを愛したからって、常に神が先行してくださった、知っていてくださる恵みによって、その御声に応答させてくださった、本当に恵みの招きなのです。そして今ここでこのように御言葉を取り継ぐ働き、これも私にとっては不思議なことです。戻りますけども、ダビデは本当に神の支配、守り、このようなものにさえこれほどに関わってくださるということを本当に驚くわけです。そのような驚きは7節から12節のような告白へとなっていくわけです。まあ、7節の最初の言葉が全てを表しているのですが、私はどこへ行けるのでしょうか。まあ、その後は本当に様々な場所、 天も黄泉も海の果ても光も闇も全く関係のない主が届かない領域はない、そのようなことを告白しています。ダビデは神を離れてどこか行きたかったわけではないんですね。神から離れたいと思ったわけではないんです。むしろ私を知っておられる主は、私がどこに行こうとも、どこにいようとも取り囲んでくださり、見ておいてくださり、導いてくださると告白しているんです。喜びの告白と言えないでしょうか。主がおられない場所がないということです。主が働かれない場所はないということです。それは場所だけでなく状況もそうです。今だけでなく何気ない日常、また苦難や困難な時、そのような状態など、とにかくありとあらゆる場所、状況、出来事の代償にかかわらず、主はそこにおられ、私たち一人一人を知ろうとしておられるのです。私たちはどうでしょうか。それほどまでに知ろうとしておられる主を拒もうとしていないか。私たちは本当に知っておられ、本当に支配、その恵みの支配の中に入れてくださっている主、私たちを知ろうとしておられる主、そのような主を私たちがやはり知ること、このことが求められていないでしょうか。この2022年、新しい歩みが始まります。こちら側の一方通行での信じるとか知るということだけでなく、やはり主が私たちをどのように知ろうとしておられるのか、そのような視点をやはり私たちは覚えていかなければならないと思います。すぐには分かりません。しかし一日一日御言葉を持って、主は必ず教えてくださいます。そしてこれは知的な理解ではなくですね、本当に体験的ですね。そういった意味で本当に主を待ち、主を待ち、聞くまで、日常生活はある意味動かなければいけませんが、しかし霊的には聞くまで待つ、待って、聞いて動くですね。あらゆる状況です。主はこのことをどう見ておられるでしょうか。それが祈りとなりますから、そのことをですね、この一年主に教えていただきたいと思います。そして本当に世にない喜びです。本当にこの神のご支配にあることの喜びと不思議さ、このことをですね、私たち一人一人がまず味合わせていただくこと、ここから始めようではありませんか。私たちがそれを知ること、それを通して隣人への宣教へとつながっていきますから、私たちが神を知ること、神に知られること、その順番で隣人に、世界宣教にということになります。そのことをですね、本当にこの1年ますます主に教えていただきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。どれほど主は特にその信仰者を、その心の内を知ろうとしておられるのか、私たちは本当にその主の御思いに どれほど思いを寄せているのか、違うものに関心を寄せやすいものです。本当に主を憐れんでください。本当にこのような鈍いものを、本当に主が目を開いてくださり、耳を開いてくださり、主の御声を本当に聞くことができますように。そして私たちはその御声を聞き、その聞くことの喜びを本当に知らされたものとして、一日一日その生活をしていくことができますように。主よ、どうぞこの一年、集うお一人お一人のうちに主が豊かに働いてくださいますように、導きください。感謝いたします。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。